サスプレゼンツ朝市マーケットスクエア朝鮮。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード 296A 令和アカウンティングホールディングスです。
はい、アカウンティングですね、会計なんですけれども、はい、大企業の経理部のパートナーとして、はい、コンサルティング事業、教育研修事業、人材派遣事業を行っています。はい、そのコンサルティングですが、ロングとショートがありまして、その違い、それから大企業がですね、経理部のパートナーとして招くと、会計ってものをどういうふうに考えているのかっていう社長のね、お考えをぜひお聞きください。
はい、それでは朝鮮今日の一社です。
朝鮮今日の一社、
本日は証券コード 296A 東証グロース市場上場の令和アカウンティングホールディングスさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役の重野美智子さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨年2024年12月に東証グロース市場に上場されましたが、まずは事業内容など、御社の自己紹介をお願いします。
当社はですね、企業情報に関わる重要な社会インフラ、私たちソフトインフラって言ってますが、そういった経理業務、経理業界の活性化やイメージアップ目標の一つとして、経理に関わる継続的なコンサルティング業務、私たちロングと言ってるんですけれども、を中心としたコンサルティング事業を主たる業務としております。会社の中枢ともいえる経理を外部の業者に委託するということは、特に大企業においてはこれまで避けられてきました。しかし、労働人口の減少、会計制度の高度化を背景として、経理の信頼性を担保しながら、社内リソースのみで安定的、継続的に経理業務を内製化することは非常に難しくなりつつあります。また AI やソフトウェアが進化しても経理という業務がなくなることはありません。はい、当社は経理のプロフェッショナルがチームを組んで、大企業経理部のパートナーとして経理の信頼性を担保しながら安定的な運用を支援しています。経理という仕事が、ちょっと暗くてね、陰気臭いなっていうイメージを払拭して、明るく楽しい仕事だということを、何より社会を支える重要な仕事であること、こういった魅力を改めて広めて、広く有能な人材に興味を持っていただくことも目標の一つです。
はい、
また、当社は業務ごとの縦割り組織ではなくて、クライアントからの要望に対して横断的に対応する組織体制としているため、担当者とクライアントの関係性は強く、幅広いスキルを持って、その運用支援に当たっています。
はい、
経済活動の先行きが不透明な現況において、当社グループのクライアントの多くは今まで想像してきた基礎的な経営力を生かし、果敢に新しいことにチャレンジしています。
はい、
当社グループも経理業務を通じてそうしたクライアントに対して有用な情報を提供し、日本を代表する企業のビジネスパートナーを目指し続けることで、安定的かつ継続的な売上収益の増財を目指しています。
はい、具体的な事業のカテゴリーって言いますか、セグメントはどういったものでしょうか。
コンサルティング事業、それから教育研修事業、人材派遣紹介事業の3つで、コンサルティング事業は当社グループ売上の 99% 以上を占めたコアビジネスであり、
はい、
契約継続期間が長くストック型のサービスであるコンサルティングロングと、
はい、
あと契約継続期間が比較的短く、フロー型のサービスであるコンサルティングショートで構成されておりまして、教育研修事業は実務に即した実践的なカリキュラムで、経理を目指す人、あるいは経理経験者に対する教育を行っており、派遣紹介事業は人手不足に対応したサービスです。
今ロングコンサルティング事業ですね、ロングっていうのはこれは長期、契約継続期間が、長期と、それからショートっていうのは比較的、短くてフロー型って言われましたけれども、それぞれの特徴ですね、教えていただけますか。
コンサルティングロングっていうものは、基本的に契約が自動更新され、継続性の高いコンサルティング業務で、企業の経営戦略を支える経理のパートナーとして長期戦略的な経理実務を行うとともに、高い付加価値を持つ情報提供を と専門的判断の提供を行うものです。
なるほどね。情報提供って部分大きいですね。まあ、
そうですね。ね、具体的には、はい、会計支援としてカスタムメイドのサービス提供を行い、うん、会計帳簿や連結、開示に至るまで幅広く適用し、記帳代行にとどまらない戦略的な会計支援を行っています。
はい、
またその決算連結開示においては上場会社での豊富なノウハウと実績を生かし、決算の早期化を合理的にサポートをする際に専門的な判断と迅速な対応力を発揮しています。
なるほど。
また顧客ですが企業にとどまらずリート、SPC、ファンドに対してもファンド業界のパイオニアとして再エネなど多様な投資対象にもカスタム対応し、組成から会計運営まで一括でサポートを行っています。
はい、この番組にもですね、数多くのリート、それからインフラファンドを、出ていただいたんですが、その中でもきっと御社のお世話になっている、ファンドいたんだろうなというふうに思いますね。はい、もう一つコンサルティングショートの方は、
そうですね、もう一つのコンサルティングであるコンサルティングショート、こちらは基本的に1年以内である一定期間で終了する単発的なコンサルティングの業務を指しています。
はい、
M&A ですとか組織再編、はい、あと事業再生、あと内部統制、内部検証、株式公開や海外進出、海外事業コンサルティング、そして意見書、バリエーション、デューディリジェンスなどの短期間で発生する多様なニーズに、
なるほど、
高度な専門的知識を有した人材がチームで答えるサービスを展開しています。
これ非常によくわかりますね。 M&A は、その時ですもんね。
はい、
株式公開もそうですからね。
そうですね。
あとデューデリって言われるものですね。そういったものに、専門的な知識で対応していただけるということですね。
はいはい、
御社の強みですね、社長はどういうふうにお考えでしょうか。
同社グループは上場企業をはじめとする大企業やリートや SPC、 医療機関など組織的な対応、高い専門的知識などが必要とされる組織体に対してサービス提供を実施しております。このマーケットは多数の専門家が集うことにより初めて必要なサービスを安定継続的に提供できるものと考えておりまして、
はい、
一定規模以上の専門家集団を安定的に運営するという意味で、新規参入が難しいマーケットであると考えられます。
はい、
一定規模以上の会計事務所等では専門知識とか機能別に縦割りの組織構造とすることがありますが、当社は一つのクライアントからの多様なニーズに同じ窓口で柔軟に対応するため、担当クライアントごとの組織構造を基本として専門知識を横断的に配置する組織構造をとっております。
はい、
そのためクライアントが当社へのコンサルティング業務、ロングとかですね、に関わる依頼範囲を拡大する場合だけでなく、新たにコンサルティング業務、例えばショートですとか、こういったものを依頼する際にも当社の同じ窓口に相談することができて、常にクライアントビジネスを理解したメンバーに相談できることとなります。
なるほど。窓口は一つで、専門知識のその水平分業で一つのチームができて対応していると。そういうことなんですね。
はい、
なるほど。これけど、初めからですね、
はい、
全部請け負うって難しいんじゃないですか。
まあ、そうですね。当社のクライアントは、大企業グループが先ほど言ったとおり、ほとんどであることからも、一部のこの業務からスタートして、徐々に信頼を得ることによって、既存クライアントでの業務範囲や件数、契約件数ですね、が拡大していくケース、これは多いです。
なるほどね。
はい。また、当社は現存するリートのうち半数近くに関与実績を有しておりまして、経理情報を外部委託により作成し、かつ会計監査も実施される透明性の高い組織であるリートでですね、会計支援の実績を有していることも、大企業グループの信頼を得やすい要因になっていると考えております。
はい、
これらの背景により、クライアントグループ数が増加するとともに、クライアントグループの平均報酬、こちらも増加していきます。
はい、
人員の増加戦略としては、新卒採用を増やして社内育成を強化していくこと、
はい、
当社従業員と OB、OG とのネットワーク化をはじめとしてリファラル、アルムナイ採用を強化していくことなども行っており、この人材という資本も当社の強みです。
はい、さて現在の事業環境ですね、どうお考えでしょうか。またそこにおける御社のですね、成長戦略をお話しください。
まず事業環境の分析ですけれども、会社の頭脳、それから中枢ともいえる経理業務について、大企業はこれまで外部に任せることは少ない傾向にありました。でも国内の労働人口、こちらはもう減少していくことが確実となり、一方で大企業は人材を育成するために各部署をローテーションさせる必要があったり、フロント部隊を減少させる させるわけにはいかないので、バックオフィスを充実させることが非常に難しくなったりしています。
また経理って専門職が強いですから ね、 先輩が教えるって言ってもなかなかその部署の先輩しかいないという状況の中で、まあ、専門性っていうのは必要ですよね。
そうですね、
そういった部分ね、
はい、
国際会計基準 IFRS にいきなり変わるわけじゃないですか。
はい、
来年から IFRS って言われた時やっぱりもうみんな大変ですからね。
そうですね、
そういった時も御社がお手伝いするということですね。
はい、
うん、またやっぱり今働き方も含めてその企業のその人材の流動化、これも激しいですからね。
おっしゃる通りで、さらにもう人材の流動化、こちらもどんどん進んでおりまして、はい、まあ、定職が本当当たり前になってきている昨今において、うん、経理の中枢人物が退職すると、はい、人材確保と合わせて引き継ぎに相当のこの労力を要することになっているんです、
う
ん、ですよね。で、また会計基準と先ほどおっしゃった通り年々改正されたり、はい、うん、あと高度のキャッチアップ、こういうが必要になり、はい、また会計情報の信頼性の重要性はさらに増しています。
そうですね、う
ん、そのような環境のもと、単純な作業はアウトソーシングやツールによって代替できますが、うん、企業経理のパートナーとしてのプロフェッショナルの役割、
ね、
これが増しているように感じています 、
うん、のれんの減損なんて言いますとね、これ果たしてこれぐらいでいいのかどうかってやっぱりそういう相談も受けるということですね。
はい、
うん、
ただこれらの前提としてですね、はい、監査法人、これはあくまで監査であるため、うん、一緒にこう作るってことはできないんですね。
そうですね、う
ん、当社の経理プロフェッショナルがチームを組んで大企業経理部のパートナーとして、うん、経理の信頼性を担保しながら安定的な運用を支援していくことが今後一層求められるものと考えられています。
うん、そうですね、うん、
そして成長戦略ですけれども、当社の成長戦略は専門性の高い頭脳労働集約産業であること、
うん、
それから大企業中心のマーケットをターゲットとしていること、
うん、
そして契約期間が長期にわたり安定収益が得られること、
うん、
この3つを中心としています、うん、まず1つ目の専門性の高い頭脳労働集約産業であることですが、
うん、
当社は単純なアウトソーシングとは異なり、常にアドバイスを含むコンサルティングを実施することを強みとしています、
はい、
またスキルごとの縦割りではなくて、クライアント紐付きの組織を構築し、
うん、
同じメンバーがクライアントの要望に応じて様々なコンサルティング業務を提供することから、クライアントのつながり、これはもう非常に強くなり、うん、メンバーのスキルは幅広くなります。
はい、
さらに当社は過去から会計士などの資格保有者でなくとも同等に経理のプロフェッショナルとなるメンバーを多く育成してきていることを強みとしており、
はい、
長年積み重ねてきた教育の強みですね、
うん、
これを生かして人材採用は新卒を中心として育成することとしています、
うん、
人材獲得面で新卒採用をメインにできるということは本当に強みとなってます。
はい、
二つ目の大企業中心のマーケットをターゲットとしていることですけれども、当社は大企業グループをターゲットとし、クライアントグループの中でクライアントの成長に伴って当社業務も増大させていくことが強みとしています。うん、
はい、
前提として大企業からの信頼を勝ち得るには長い時間がやっぱりかかります。
うん、
当社は過去からリートに取り組み、リートの関連プレイヤーである不動産、金融、インフラなどの重工長大企業から信頼を勝ち得てきています、
うん、
昨今ではリート関連の会社からあらゆる業種の会社にクライアントは広がってきておりまして、大企業の信頼を勝ち得た強みをさらに多くのクライアントに展開していくエンジンとすることができています、
うん、
そして最後の契約期間が長期にわたり安定収益が得られることですが、
はい、
当社の業務はクライアントの経理業務を担ったり、クライアント経理部のパートナーとして伴走したりすることなどの周期が想定されない長期契約がメインとなります、
うん、はい、
さらに解約率は極めて低いため、
うん、
契約継続率は 99% を超えています、
うん、
当社の契約は長期継続し、新たな契約が積み上がることによって安定的に増収していくことができるビジネスモデルになっています、
はい、
これらの3点の強みともいえる項目にこだわり、今後も成長を続けてまいります、はい、
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします、
私たちは経理業務は会社にとってはなくてはならないソフトインフラであるという誇りと自信を持って日々業務を遂行しております。経理業務を通じてクライアントを支えていくとともに、この業界そして社会のさらなる発展に貢献できるよう全力で取り組んでまいります。そしてその成果をですね、株主様をはじめとする様々なステークホルダーに対し、しっかりと合理的に分配してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
重野さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、令和アカウンティングホールディングスをご紹介しました。
さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、リートのね半数以上と今までお付き合いしてきたってことですね、はい、非常にそれ強みだと思います。というか会計っていうのはね米国がねいろいろと変える関係もあってですね、はい、その基準ずいぶん変わるんですよね。そういうものにキャッチアップしなきゃいけない。またあのIFRS国際会計基準にね上場企業どんどん移行してますので、はい、そういった中ですね経理って本当に大変なんですよね、そのパートナーとしてコンサルティングロングで、長期戦略的な経理実務そして情報提供を行う。またね、IPO とか M&A とかデューデリとかそういった部分についてはショートで対応するっていうことですよね、はい、あの投資家にねとにかくあの公正な会計を示すこと、これはね、とにかくガバナンスの一丁目の一番地なんですよ。で、そのお手伝いをきちんとするっていうことですね。AI やね、あのソフトウェアが進化しても経理という業務はなくなることはないって冒頭言われましたよね。本当に私もそう思います。こういう会社がですね、皆さんのその投資するときのちゃんとですね、会計の支えというものをされているということを覚えておいてください。
わかりました。今日の一社は令和アカウンティングホールディングスをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、先週ですね日本株がちょっと元気がない状態っていうのを、はい、引け値を、高値と安値そのところからどれぐらい、上なの下なのっていうのでご紹介しました、はい、あの時ですね 87% 高値から下がって、安値から 13% 上の水準で5日間で引けてますよっていうお話しましたけどもね、はい、まあそういったその弱さ、それから先週申し上げました、3万8000台、どんどん落ちてきたんですが、はい、プラス3回りの 5% 水準のところがすぐ上にあるんですよと、だからちょっと重くなりますよというお話したんですけれどもね、その状況は続いています。今ですね3回りの状況でいくともう1ヶ月ぐらい前にねマイナス 15% までいったら一旦テクニカル的にはそこの水準として3万6000円ぐらいの話をしたんですよね、はい、あの時そんな下あるかなというふうに思われたと思うんですが、今現在日経平均そこまで来たということですよね。このマイナス 15% 水準ですが、昨日の引けの段階では3万5706円今日の引けだと3万5480円。いきなり1日で220円下がってると。これまだもう少し下がりそうなんですよね。また天井の目処 5% 水準っていうのは3万8214円まで落ちてきてるんですね。で、5サインって私よく言ってますが、それで買いサインの数なんですが、日経平均まだ3つしか出てないんですよ。
はい、
ただね、ダウゼロ。ダウゼロなんですよ、はい、でそれで日本に比べてアメリカのこの調整っていうのはまだまだ不十分だと、そういうふうに教えてるということですね。
あ、なるほど、はい、分かりました。井上さん本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。